東京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成22年2月6日発行第286号。
なお都議会だより286号墨字版は表紙に恩賜上野動物園の写真が掲載されています。写真中央に虎の顔がアップで写されています。
平成21年第4回定例会の概要。平成21年第4回定例会は12月1日から16日までの16日間の会期で開催されました。初日は天皇陛下ご在位20年にあたり座史を奉呈することについてを議決し、続いて東京都議会友好代表団等の報告が行われた後、石原知事の所信表明が行われました。知事は2016年オリンピック・パラリンピック大会の招致活動を振り返って、応援をいただいた多くの皆様へ厚くお礼を述べるとともに、先般再挑戦を表明したことを説明。また新政権の鳩山首相が示した CO2 削減目標を高く評価しつつも、国政運営に対し社会資本整理の重要性などを宣言しました。そして新型インフルエンザ対策や経済雇用対策など都政の主要課題への対応を述べた後、厳しい経済情勢の中、手綱を今一度締め直しつつ、打つべき手は揺るぎなく打ち、全力で都政運営に当たると述べました。8日には地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の即時撤廃に関する意見書が議決された後、代表質問が行われました。9日には一般質問が行われた後、知事提出の議案46件が所管の常任委員会に付託されました。最終日の16日には討論、採決等が行われ、常任委員会に付託された議案46件と平成20年度決算が各委員会の報告の通り議決されました。また議員提出議案の共同労働の協同組合法仮称の速やかな制定に関する意見書のほか、決議1件が可決され閉会となりました。
続いては平成21年第4回定例会日程です。16日間の会期で開催されました。12月1日本会議開会、会期の決定、賀氏の議決、知事の所信表明、8日本会議、意見書の議決、代表質問4会派4人、9日本会議、一般質問5会派等14人、議案等の委員会への付託、10日から14日、常任委員会、付託議案の審査等、16日本会議閉会、議案の議決等、以上です。
今度は審議した案件とその結果です。まずは本定例会に提出された案件です。知事提出議案は予算1件可決、条例28件可決、契約7件可決、事件9件可決、専決1件承認。一方、議員提出議案は意見書2件可決、決議1件可決、1件否決、賀氏1件可決。次は前回の定例会に提出された案件です。いずれも知事提出議案です。平成20年度各会計決算、一般会計決算は不認定、その他の会計決算は認定。平成20年度公営企業各会計決算は認定されました。そして決定した請願陳情です。請願6件は、6件いずれも不採択、陳情20件は8件が採択、12件が不採択となりました。
今度は可決した主な案件です。平成21年度東京都一般会計補正予算第3号、国の補正予算に基づき拡充創設される基金の積み立て等を行う。基金の拡充4基金388億円、障害者自立支援対策臨時特例基金など、基金の創設9基金911億円、介護職員処遇改善等臨時特例基金など、今申し上げた基金を財源とした事業175億円、以上です。
代表質問。それではこれから12月8日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。 なお、質問、答弁部分の年または年度は、平成を省略して申し上げます。
民主党、酒井大志。2016年五輪招致の総括重要。築地市場の現在地再整備の検討。オリンピック・パラリンピック招致について。1、知事は招致費150億円支出について、都外政は痛くもかゆくもないと発言。自治体の長の感覚が麻痺した言動だ。
税の使い道はその重みも十分噛み締め、適正に使っていかねばならない。
2、費用を徹底検証し、結果を報告書に反映せよ。
事業の内容、成果、収支等は多角的に検証し、監査も受け、結果や今後の課題を分かりやすくかつ詳細に都民に明らかにする。
3、招致委員会への寄付の不足を、都民負担を増やす一般財源での穴埋めは認められない。
招致費総額150億円及び一般財源投入額100億円は守るのが基本である。
4、今回の総括なき知事は2020年五輪に名乗りを上げた。まず知事は今回の総括のため、報告書作成に汗をかき、自らの言葉で説明し、都民の意見を聞き、十分な議論を行う姿勢に徹することが重要。
東京は残念ながら勝利できず、年度内に報告書公表、次への意思表明は手続きの問題で必要と判断。
医療について、1、都内医療機関のさらなる医師確保策を、
交代制勤務導入支援や奨学金制度創設等。
2、東京ルールの実効性を高める支援策が必要。
運用状況を踏まえ、十分機能するよう適切な支援を行っていく。
3、病院で24時間子供を受け入れる体制を確保し、緊急度に応じた診察が理想。構築は、
24時間体制の48病院確保に加え、重篤な小児救急患者を24時間受け入れ治療する。仮称子供救命センターを新たに4カ所設置で、高度な3次救急医療体制を確保。
新銀行東京について、1、追加出資執行の20年度一般会計決算の不認定への見解は、
決算は議会で議論し成立した予算を適正に執行した結果、不認定はややキーな印象は否めないが、しかと受けたまわるという以外ない。
2、中間決算黒字は過去の引当金の戻り益、本業で利益なく中小企業への貸し出し減の現実を見据え評価を。
中間決算は、奨励債企業支援に取り組みつつ、健全化に向かっている一つの立派な証左。
3、既存顧客の中小企業の債権売却はあるか、その規模は、
事実上、経営破綻状態の取引先債権で実施、実績は重要な経営情報で明らかにしない。
4、旧経営陣訴訟のスケジュールは、
新銀行が21年11月の会見で、遅くとも年明け早々に訴訟提起と発言。
築地市場の現在地再整理について、1、市場関係者有志の晴海に仮移転する再整備案を踏まえ再検討を。
仮移転を伴う再整備案は解決困難な課題が多く、実現は難しい。
2、再整備検討のため、環状2号線晴海4丁目から銀座8丁目の整備を一時見送るべき。
環状2号線は交通需要対応等で早期整備が必要。27年度全線開通を目指し整備。
3、世論調査実施等で都民の意見を聞くべき。
都民への説明会で疑問解消を図りつつ、ホームページの改善等情報提供の充実やあらゆる機会を捉えた広報を行う。
犯罪被害者支援について、必要最低限のサービスは都が取り組むべき。都の理念と施策方針等を明記した条例を制定し、都民に姿勢を示すことが必要。
21年度中に実施予定の被害者等支援の実態調査の結果等を踏まえ、今後支援の取り組みについて検討していく。
自民党、服部郁夫。 財政状況厳しく、一層の努力必要。日本人の美徳、心の引き継ぎを。財政運営について、今年度の都税収入、過去最大の減収見込み、課題への対応等、知事の決意は、
歳入歳出を洗い直し、効果高い施策を厳選し、予算編成に当たる。都政に課せられた使命を着実に果たすべく、渾身の努力を傾ける。
新型インフルエンザワクチンについて、都民に的確に情報を伝え、円滑な接種を実施すべき。
接種効果等の周知や相談体制の充実等、情報提供に努め、接種時期の前倒しや集団的接種等、区市町村等と連携し実施を図る。
中小企業雇用対策について、1、年末に向けた中小企業対策は、
特別相談窓口設置、クイックつなぎ融資限度額の引き上げ、受注期待拡大に向けた協力要請等緊急対策を講ずる。
2、厳しい雇用情勢への取り組みは、
緊急雇用創出事業の基金拡充、新卒者向け合同就職面接会を開催し、担い手学生等の就職を支援。
豊洲新市場について、移転を切実に願う声に真摯に耳を傾け、早期に開場すべき、見解を。
万全な土壌汚染対策を実施し、一日も早い開場を目指し、全力で取り組む。
地球温暖化対策について、先駆的な取り組みを進め、政府の政策リードを、実行を伴う対策への決意は、
人類の存亡に関わる重要な課題、国の議論をリードし、真に効果的、先駆的なキャップ&トレード制度の実現を目指す。なお、キャップ&トレードとは、温室効果ガスの排出量の総量削減義務、キャップと排出量取引、トレードを組み合わせた制度のことです。
まちづくりについて、1、外環道の早期整備に向けた取り組みは、
執行可能な予算により、用地取得に向けた準備を進め、来年度予算の確保を国に強く求める。
2、羽田空港のさらなる国際化の実現は、
昼間の国際線増や、容量拡大、滑走路延伸工事期間の短縮を国に強く求め、首都圏の国際空港機能を強化。
3、ヤンバダム事業推進に向けた決意は、
治水、利水両面で不可欠な施設、中止前提でなく誰もが納得できる結論を出すべき、引き続き強く国に要請。
北多摩北部地域の小児医療について、小児病院移転後も一層充実した体制を構築すべき、取り組みは、
多摩北部医療センターで12月から救急患者数の多い土曜日曜等の当直体制を強化、必要な医師看護師の確保を支援。
重症心身障害児者在宅支援について充実すべき、
訪問介護等医療サービス充実、通所事業、短期入所事業等サービス基盤整備等、ライフステージに応じた支援に努め、
少子高齢化対策について現場ならではの発想で国に制度の変革を迫る等、果敢に取り組むべき、
政策の垣根を越えた重層的複合的対策を構築し、国に実効性ある政策提言を行う。
日本人の心の継承について、礼儀や他人を思いやる心が失われつつある、心の教育を堅持すべき、
日本の自然と文化の中で培われた日本人の特質を子弟につないでいくことは我々の責任、家庭でのしつけや教育の中で伝達する。
オリンピック・パラリンピックについて、2016年招致活動の様々な検証に先立つこの時期に、2020年への意思を表明した真意は、
日本の閉塞感を打破し、若者に夢と勇気を与えるため、再挑戦の意味は十分ある。候補都市選定手続きの時間的問題を勘案し、必要と判断。
公明党、東村邦弘。東京から行政のあるべき姿示し、安心して暮らせる社会の実現を。財政について、1、新政権をどう見るか。今後の都政運営は、
厳しい現実を直視し、スピード感、危機感を持って国家の舵取りをすべき、都政が果たすべき役割を認識し、 難問に迅速果断に挑む。
2. 国の事業仕分けの課題は、都の事務事業評価は、
何を目指すかの政策判断が明らかでない点等が問題。都は政策判断に基づき、事業効果等を多面的に検証し、予算編成に活用。
3. 住民税扶養控除廃止の影響は、
国民健康保険料や介護保険料、認可保育所の保育料等負担額が増加する。
雇用創出について、介護分野への新たな取り組みを、
緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、働きながらの介護資格取得を支援。
中小企業支援について、海外販路開拓を支援すべき。
製品分野ごとに商社 OB の専門家を活用すると新たな仕組みを検討し支援。
教育について、1. 小1問題及び中1ギャップの対策を。
教員の加配を早急に検討。なお、小1問題とは、入学当初の小学校1年生の学級で見られる学習指導や生活指導上の様々な課題のことです。後ほど申し上げる小1プロブレムも同じ意味です。
2. 特別支援教育の充実を目指すべき。
課題ごとに検討組織を設置、充実策を計画に反映。
小児総合医療センターについて、1. アレルギー科は、
専門医を新たに確保し、開設。
2. 地域中核病院と連携は、
若手医師の派遣、情報システム活用の診断支援等を実施。
3. 小児病院移転に伴う地域医療支援は、
八王子市夜間救急診療所に八王子小児病院医師を派遣等、移転を控えた中でも地域の方々が安心できる体制を確保。
4. ドクターヘリ活用は、
未発着訓練等を行い、22年3月開設と同時に運用できるよう準備に万全を期す。
自殺防止について、1. かかりつけ医研修の拡充を、
うつ診療充実強化研修事業を21年度は6地区で実施、実施地区のさらなる拡大を検討。
2. うつ病専門看護師の配置を、
位置づけ等課題検討が必要。
3. 知事決意は、
東京会議を設置し、英知を集結し取り組む。
ヤンバダムについて、必要性を都民に説明すべき。
過去の洪水31のうち29に治水効果、取水制限は年間117日から17日に減少との利水効果、必要性を今後都民に説明。
日本共産党、田添民夫。都立三小児病院を存続せよ。少人数学級に踏み出せ。清瀬小児病院について。1. 多摩北部医療センターでは、日常的にも救急医療でも代替できない。
病床拡充や医師増員で体制確保できる。
2. 身近なところの救急医療体制が重要だ。
小児医療救急センター開設は現実を踏まえた最善の方策である。
NICU について、1. 空白地域を作るな。
多摩全域を対象としたネットワークグループにより連携を進める。
2. 多摩地域でどう増やすのか。
と、全域を一つの県域として増床に取り組む。
梅ヶ丘病院について、丸ごと移転統合の必要はない。
重要な役割を果たしてきた梅ヶ丘病院の機能を引き継ぐ。
小児総合医療センターについて、段階的に開設すれば、三小児病院は存続可能。
三小児病院との並存は現実的ではない。
少人数学級について、小一プログラムの予防策として、学級人数縮小が効果的との教員が8割に上る。少人数学級に直ちに踏み出すべき。
小一問題に教員の加配と活用を検討。
代表質問の用紙をお伝えしました。
一般質問。 それではこれから12月9日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。なお、質問答弁部分の年または年度は平成を省略して申し上げます。
民主党泉谷剛、マンションの荒廃対策を進めよ。住宅困窮者への施策を変えよ。マンション問題について、1、条例制定し、建て替え義務付けを。
円滑な建て替え促進に情報提供等を実施、条例での義務化は考えていない。
2、分譲にあたり、管理費等の金額基準を設けよ。
管理は区分所有者の責任、とはマンション管理ガイドラインを策定、一層の活用を図り、適切な管理費等設定を誘導。
3、耐震化促進のため、耐震診断や改修の制度普及をどう図るか。
耐震総合相談窓口設置や耐震アドバイザー派遣事業を創設、管理組合の取り組みを支援。
4、3階から5階建てマンションのエレベーター設置に支援充実を。
利子補給と区市等と連携した相談体制で自主的な改修の取り組みを支援。
住宅困窮者対策について、民間賃貸住宅家賃補助で。
課題多く、実施の考えはない。
自民党、中谷文隆、宝くじ売上向上の工夫を。旧岩崎邸庭園隣接地の公園化。都財政について、宝くじで増収を図るべき。ネット購入や1等5億円の500円宝くじ開発等を進めよ。
22年度に向け多様な賞金設定できる500円宝くじや当選者増の案を検討し実行等。
東京マラソンでの救護活動について、柔道整復師がボランティア活動で応急措置を行うマッサージブースは、よりアピールできる名称にすべき。
わかりやすい名称に変更を検討。
旧岩崎邸庭園の隣接地について、地元が都立公園化を要望、文教台東区にも意義ある取り組みは、
公園化のため地元に行くと調整、連携、都市計画が変更され、今後積極的に整備。
民主党、山下陽子、世界の模範となる環境都市へ、緑守り新たな緑生み出す取り組みを。地域医療について、医師確保支援を行うべき取り組みは、
医師奨学金制度創設、交代制短時間勤務導入、女性医師復職支援等。
環境について、1、オフィス空間等公共性高い室内環境確保の指導等必要。対策は、
立ち入り検査や改善指導、講習会実施等、衛生的な環境の確保に努める。
2、室内緑化の基本認識は、
都民に潤いや安らぎを与え、緑を大切に守る、心を育むと、様々な効果があると認識。
3、緑化関連イベントの取り組みは、
都民や企業と共同し、継続的に実施、緑の普及啓発に大きな役割を担う。
4、緑の都市づくりに向けた知事の決意は、
緑の創出と保全が重要。多角的な取り組みを推進し、緑あふれる東京の実現を目指す。
公明党、坂倉良生、芸術発信の環境づくりが必要。救急医療情報キット普及支援を。芸術振興について、障害者創作芸術、アール・ブリュット発展に向けた取り組みについて、知事の所見は、
アール・ブリュットは現代芸術の一つのありようとして重要、との文化施設活用も含め、新しい芸術文化や才能の支援を図っていく。 なお、アールブリュットとは、フランス語で感じたままを表現する生の芸術を意味する用語です。芸術家ではなく、主に知的障害者などが創作する表現物の総称です。
医療施策について、救急医療増法キットが都内全域で普及するよう区市町村を支援すべき。
今後、事例発表会等で取り組みを紹介、新たに本事業に取り組む区市町村を支援。
鷺宮調節池について、上部利用の取り組みの見解は、
上部空間の有効利用は必要。中野区が多目的広場や広域避難場所として整備。
自民党、上林茂。都政運営は暮らしを守る視点で。介護人材育成策は喫緊の課題。予算編成について、国の財政運営は迷走、所見は。
都にも影響を及ぼす国政運営が懸念材料。地方に負担回さず国家予算を編成してほしい。
介護について、人材確保策に即刻取り組むべき。
介護施設等で働きながらの介護資格取得を支援。高校卒業予定者等も対象。
連続立体交差事業について、貴重な高架下の活用は。
都は、地元及び鉄道事業者と検討会を設置、地元要望等勘案し、主体的に調整。
貯水槽水道対策について、これまでの成果と対策は。
パンフレット配布、約10万件調査。今後は、タンク水位調整等、具体的改善策を提案。
民主党、田上育子。成長的人材活用への転換を。入札契約方式の改善を。都の臨時職員について、1、臨時性の調査を含め実態調査を。
法の趣旨を踏まえ、適切に運用、調査の必要はない。
2、非常勤職員等への移行を可能にせよ。
職は法で規定され、制度も異なる。職員の希望等により変更されない。
都市計画交付金について、1、補助286号線都県庁に都の関わりは。
これまで課題を千葉県と協議、江戸川区が自ら先行的整備をする新提案に技術支援。千葉県との協議をさらに進める。
2、制度はどうあるべきか。
区の都市計画事業の円滑な促進に寄与、今後も交付金活用で街づくりを推進。
入札契約制度について、政策実現を目的とした総合評価方式を業務委託等を含めて導入すべき。
実施には様々な課題や制約がある。
民主党、クリスタ善行。招致活動費は高額で妥当性ない。都は事業仕分けの活用の検討を。オリンピック招致活動について、1、プレゼンテーション費用の積算がかなり高額。見積もり時に十分な情報を用意したのか。
記録不十分で情報を存分に集められぬ状況だった。最近の立候補都市や類似事例実績等参考情報をできる限り収集し積算。
2、知事はプロモーションの内容及び費用は妥当と考えているか。
必要な情報を収集し最小の経費で最大の効果を得る工夫を凝らした。報告書作成中で経費全体の使途も監査を実施し明らかにする。
都の財政改革について、都の膨大な事業に対し、都民や有識者目線の情報量を増やし、より細やかに提案できる等、事業仕分けは有用。見解は、
事業仕分けと都の事務事業評価は、事業の必要性や効果を検証するなど目的は共通。
自民党、野田和佐。医療再生への取り組みは急務の課題。東京の農業経営への支援は重要。地域医療の再生について、1、知事の考え方は、
国へ課題改善を働きかけ、とは現場の英知を集め、地域医療充実に全力で取り組む。
2、多摩地域の小児医療連携体制構築を進めるべき。
小児総合医療センターと地域の中核病院との間で、情報の共有化や症例検討会等を行い、体制を強化していく。
都市農業について、1、農産物栽培施設等への支援は、
施設整備にかかる経費の2分の1を補助。
2、農業者の技術力や経営力の向上に支援を、
農業改良普及センター指導員の技術指導や経営相談等で支援していく。
公明党、斉藤康弘。自然と共生する先進的政策を、高齢者の住環境を早急に整えよ。環境対策について、生物多様性への取り組みを加味した先進的政策を、自然との共生について所見は、
多彩な自然を守り育て、自然との共生をさらに実感できる東京の実現を目指したい。
民有地緑化推進について、駐車場や季節建築物の屋上等、民間事業者が緑化しやすい対応を、
事例集の作成や事業者説明会開催等により、民有地の緑の創出を働きかけていく。
高齢者居住安定確保計画について、早急に策定し、着実な実行を、策定時期と基本的な考え方は、
多様なニーズに応じた住まいの提供が必要、22年度策定に向け取り組む。
民主党、岡田真理子。地域の特別支援教育の充実を、勝どき駅は早期に抜本的改良を。築地市場について、1、東京随一の観光拠点。この集客力をどう捉え、移転問題に駆られるのか。
築地は観光地でなく、生鮮食品の流通市場。事故を防ぐため、移転し、安全に食品を提供。
2、都 OB の市場移転推進団体への天下りは、市場の管理や運営、公正取引に影響が大きい。
再就職は個人と団体の関係。当該団体職員として職務従事、影響はない。
特別支援教育について、全区市町村に難聴、言語障害、情緒障害等の通級指導学級を設置せよ。
設置者は区市町村教育委員会であり、都教委は事前協議を受け、学級編成に同意し、教員配置、都立ろう学校での通級指導等で支援。なお、通級指導とは、小中学校の通常の学級に在籍している障害の軽い児童、生徒に対して、主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、当該児童、生徒の障害に応じた特別の指導を特別の場で行う教育形態のことです。
勝どき駅の混雑対策について、早期に具体化を。
ホーム増設等の大規模改良実施。
自民党、鈴木隆道。アジア諸都市との交流促進を、特色ある中高一貫教育進めよ。アジア都市間交流について、1、アジア発展貢献で東京への理解促進を、
先端技術を発信し、理解を一層深めさす。
2、経済交流のさらなる促進を、
交流の機会拡大に努力する。
3、人材交流育成で課題解決に貢献を。
ニーズを把握し、さらなる貢献を検討。
都立中高一貫教育校について、特色ある教育活動は、
伝統や地域の特色を生かし、中高一貫ならではの 異年齢交流等の教育活動を実践。
インターネットカフェについて、現状と対策は。
本人確認が行われず、ハイテク犯罪等多発、本人確認義務等の条例策定を検討。
民主党、馬場優子。子供の権利擁護の視点で子育ての社会化の実現を目指せ。子供について、1、急増する暴力行為と、その低年齢化、対策は、
健全育成学校支援員を要請に応じて派遣し、早期解決を図る。
2、自尊感情を高める取り組みは、
21年4月に研究本部設置、研究成果を各学校の取り組みに生かす。
3、子供の人権を守る視点で性的被害に対策を、
青少年に対する反倫理的性行等を禁止し、違反者に罰則を科す等施策を推進。
事業用等車両について、駐車禁止規制緩和の対応を、
物流車両等の道路上での駐車の必要性はあると思う。実態調査を行い、規制見直しを行う。今後もきめ細かな見直しに努める。
ヤンバダムについて、撤退声明を出すべき、見解は、
洪水被害や渇水発生リスク軽減への効果は自明、参画の見直しは全く考えていない。
生活者ネットワーク未来、星ひろこ、低炭素社会実現への取り組みを、精神障害者支援充実すべき、再生エネルギーについて、利用普及促進の取り組みは、
太陽エネルギーの普及と先駆的な施策を展開、低炭素型社会への転換を先導する。
精神障害者施策について、1、地域で継続し医療を受けられる体制を、
関係機関へ技術支援を実施、医療提供体制整備等を検討。
2、施策充実について所見を、
サービス基盤の拡充に努め、区市町村と連携し支援に取り組む。
無所属、自治市民93、福士よしこ。働く人の権利守る視点で対策を、子どもたちの命守る対策を、男性ワーキングプアについて、都の臨時職員は、法律より厳しい取扱い要項で2ヶ月雇用が基本。柔軟化し、本来の法律運用を可能にすべき。
臨時の職の性格を考慮した任期。現行の運用は法の趣旨に沿うもので弊害はない。
小児病院について。1、廃止される3都立病院のある地域医療は、
小児病院転出地域の医療体制確保は重要。地域中核病院の体制整備等支援策を講じてきた。
2、都立小児総合医療センターが取る PFI は各地で問題を抱えている。対策は、
PFI 事業者の提供サービス水準の定期、随時のモニタリング、水準満たさぬ場合は、業務改善勧告等で履行確保。
一般質問の用紙をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。ホームページアドレスは、http://www.gikai.metro.tokyo.jp/ です。
東京都議会友好代表団の報告。田中良議長を団長とし、民主党、自民党、公明党、日本共産党からなる都議会友好代表団は、ソウル特別市議会と北京市人民代表大会常務委員会の招請を受け、昨年11月、両市と上海市を訪問しました。友好親善の増進と調査や意見交換を通じて、都議会の政策立案に役立てることが目的です。特に今回は、中華人民共和国建国60周年、 東京都北京市友好都市提携30周年という節目の年の訪問でした。ソウル特別市では市議会と市政府を訪問し、都市計画や経済振興策などについて意見交換しました。また水素を燃料とした低炭素型の濃温水素燃料電池発電所、ハンガンを観光資源や市民の憩いの場として活用するハンガンルネッサンス事業等を視察しました。北京市では市人民代表大会常務委員会と市政府、上海市では市人民代表大会常務委員会を訪問し、環境問題など大都市が抱える様々な課題について意見交換しました。また、低光害型の天然ガス式発電所である北京太陽級熱電所、多目的に活用される五輪メインスタジアム、上海万博の準備状況、リニアモーターカーの実用性等の視察を行いました。友好関係の増進とともに共通の都市問題とその解決策について大いに議論するなど、大変有意義な友好訪問となりました。さて、不正経由に関する情報をお寄せください。不正経由110番、0120-231-793、不正なくそうへおかけください。
12月16日、本会議。平成20年度各会計決算特別委員長報告、要旨。委員長、大塚貴明、民主党。平成20年度各会計決算については、新公会計制度による財務諸表なども活用し、精力的な議論が行われました。各会計の決算状況は、一般会計が、歳入6兆7910億円、歳出6兆7501億円となりました。また、17の特別会計の合計は、歳入が4兆3335億円、歳出が4兆1994億円となりました。決算審査では、行財政運営、耐震化などの防災対策、地球温暖化対策、福祉・保健医療対策、新銀行東京の事業運営や、中小企業支援、まちづくりへの取り組み、環境教育などの教育の充実、文化や観光の振興、オリンピック・パラリンピック招致活動など、都政全般にわたり活発な議論が行われました。こうした質疑経過を踏まえ、12月3日に、各会派による意見表明の後、調決が行われました。一般会計については、可否同数となり、委員長が採決し、認定しないことに決定いたしました。また、心身障害者扶養年金会計、幼稚会計など5特別会計は賛成多数で、その他の12の特別会計については、全会一致で、いずれも認定することに決定いたしました。なお、不認定となりました一般会計には、少数意見の留保がありました。
12月16日本会議、平成20年度公営企業会計決算特別委員長報告、要旨。委員長、樺山隆、自民党。本委員会では平成20年度、公営企業各会計決算について、公営企業として常に求められる企業の経済性の発揮を重視しつつ、公共の福祉を増進するという経営の基本原則に立って審査を行いました。平成20年度決算の損益の状況は、公営企業全11会計のうち、病院会計等9会計が黒字、工業用水道事業会計が収支均衡、交通事業会計が赤字となり、この結果、11会計全体では1597億円の純利益となりました。また、11会計全体の累積利益剰余金は16億円となりました。質疑においては、医療人材の確保、定着策、築地市場の再整備と豊洲への移転、豊洲新市場予定地の土壌汚染対策、市街地再開発事業、 臨海副都心の開発、品川埠頭再整備、都バス都電荒川線と日暮里・舎人ライナーの利用拡大に向けた取り組み、地下鉄事業の安全対策と、これを支える人材の育成とサービス向上対策、水源の確保と水需要予測、下水道事業における老朽化対策などについて活発な議論が行われました。こうした質疑経過を踏まえて、公営企業各会計決算は、12月3日に評決が行われました。電気事業会計等3会計は全会一致で、病院会計等8会計は賛成多数で、いずれも認定すべきものと決定しました。
平成21年第4回定例会、各会派等の議案への賛否。平成21年12月16日現在の各会派等の議員数は次の通りです。都議会民主党54人、東京都議会自由民主党37人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク2代3人、無所属自治市民93、1人、以上です。それでは、市議提出議案から申し上げます。まずは予算です。平成21年度東京都一般会計補正予算第3号、全会一致で可決されました。
次は条例です。新設の条例は次の通りです。東京都高等学校等生徒就学支援基金条例、東京都社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例、東京都医療施設耐震化臨時特例基金条例、東京都地域医療再生基金条例、東京都地域自殺対策緊急強化基金条例、東京都介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例、東京都介護職員処遇改善等臨時特例基金条例、東京都森林整備加速化林業再生基金条例、東京都地域グリーンニューディール基金条例、路上汚染対策法関係手数料条例、全会一致で可決されました。一方、一部改正の条例は次の通りです。東京都知事の給料等の特例に関する条例、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、職員の育児休業等に関する条例、東京都非常勤職員の公務災害保障等に関する条例、職員の給与に関する条例、職員の旅費に関する条例、東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、学校職員の給与に関する条例、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例、東京都安心子ども基金条例、東京都障害者自立支援対策臨時特例基金条例、東京都公害紛争処理条例、東京都地方公営企業の設置等に関する条例、東京都給水条例、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、東京消防庁の設置等に関する条例、全会一致で可決されました。
続いては契約です。中央環状品川線大井ジャンクション高桁製作仮設工事その1、受け負い契約。日本共産党、無所属自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。都立小金井地区科学技術高等学校仮称21、改築工事請負契約。都立江戸川特別支援学校21、校舎改修工事請負契約。東京都健康安全研究センター新館 B 棟21、新築。その他改修電気設備工事請負契約。東京都健康安全研究センター新館 B 棟21、新築。その他改修空調設備工事請負契約。 東京都健康安全研究センター新館 B 棟21新築、その他改修給水衛生設備工事受け負い契約、古川地下小説池工事その1受け負い契約、全会一致で可決されました。
今度は事件です。京浜工連携協議会の設置、東京都奥多摩ビジターセンターの指定管理者の指定、東京都立神代植物公園の指定管理者の指定、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。消防事務の受託、当選金付き商標の発売、東京都収入消費条例を廃止する条例の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等にかかる事務委託の変更及び規約の一部の変更、備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売り払い、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが徴収する料金の上限の認可、奥多摩町公共下水道使用料徴収事務の受託、全会一致で可決されました。
次は専決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した平成21年度東京都一般会計補正予算第2号の報告及び承認。全会一致で承認されました。
そして決算です。平成20年度各会計決算は次の通りです。一般会計、自民党、公明党は賛成、その他の会派は反対で不認定となりました。臨海都市基盤整備事業会計、日本共産党、無所属、自治市民は反対、その他の会派は賛成で認定されました。心身障害者扶養年金会計、都営住宅等事業会計、領地会計、多摩ニュータウン事業会計、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、地方消費税生産会計、小笠原諸島生活再建資金会計、母子福祉貸付資金会計、中小企業設備導入等資金会計、農業改良資金助成会計、林業木材産業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、土壌会計、都営住宅等保証金会計、都市開発資金会計、交際費会計、全会一致で認定されました。一方、平成20年度公営企業各会計は次の通りです。病院会計、中央卸売市場会計、臨海地域開発事業会計、水道事業会計、日本共産党、無所属、自治市民は反対、その他の会派は賛成で認定されました。都市再開発事業会計、港湾事業会計、交通事業会計、高速電車事業会計、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。電気事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計、全会一致で認定されました。
引き続き、議員提出議案を申し上げます。まずは意見書です。地方法人特別税及び地方法人特別贈与税の即時撤廃。共同労働の協同組合法仮称の速やかな制定。全会一致で可決されました。
次は決議です。東京都議会議長田中良君不審に、自民党公明党は賛成、その他の会派は反対で否決されました。商業地等に対する負担水準の上限引き下げなど、固定資産税等の軽減措置の継続、全会一致で可決されました。
そして、賀詞です。天皇陛下ご在位20年にあたり、賀詞を奉呈することについて、無所属自治市民は採決に加わらず、その他の会派は賛成で可決されました。平成21年第4回定例会、各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
さて、会派等構成が変わりました。平成21年12月25日付で、土屋隆之議員が都議会民主党を退会し、同日付で平成維新の会を結成しました。 また平成22年1月24日に行われた東京都議会議員補欠選挙東部選挙区により三宅雅彦議員が当選し、25日付で東京都議会自由民主党に入会しました。これにより会派等構成は次の通りとなりました。都議会民主党53人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属平成維新の会1人。以上、平成22年1月25日現在、定数127人、原因127人です。ここで、新議員の紹介です。平成22年1月24日に行われた、東京都議会議員補欠選挙、東部選挙区で、自民党、三宅雅彦議員が当選しました。
おしまいに、平成22年第1回定例会の予定を申し上げます。2月24日、開会、知事の施政方針説明。3月2日、代表質問。3日、4日、一般質問。5日、8日、常任委員会審査。9日、一部議案の議決。16日から19日、常任委員会審査。30日、閉会。なお、一部議案の議決から常任委員会審査までと、常任委員会審査から閉会までは、予算特別委員会審査が行われます。以上、声の都議会だよりをお届けしました。問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話03-5320-7126へどうぞ。